1. 新型コロナウイルス対策。4月15日現在。コロナ収束を願う彦比恵くんのイラストがあります。1の1。府全域に医療非常事態宣言発令中。まん延防止等重点措置が適用。4月8日から5月5日。不要不急の外出移動自粛を。新型コロナウイルスの感染が全国的に急拡大していることを受け、国は4月、緊急事態宣言に準じた対策を取るまん延防止等重点措置を大阪、兵庫、宮城、東京、京都、沖縄の6都府県に順次適用しました。15日現在、1日に対象区域となった大阪府は、重症病床使用率が 70% を超え続け、7日に医療非常事態宣言を発令。感染した場合、宿泊療養や入院がスムーズにできなくなっているため、全府民へ不要不急の外出自粛を強く呼びかけています。枚方市内でも4月に入り、1月の第3波と呼ばれた時期を上回る感染者数を記録しています。1-3参照。府の要請に基づく行動を心がけ、対策を徹底しましょう。問い合わせ、危機管理室、電話 841-1270、ファクス 841-3092、小中学校、高校、支援学校の部活動は原則休止。府全域と府外への不要不急の外出移動を自粛。少しでも症状がある場合は、早めに検査を受診。出勤者数の7割削減を目指し、テレワークを徹底。4人以下でのマスク会食を徹底。大阪市内は午後8時、大阪市外は午後9時以降、飲食店等にみだりに出入りしない。枚方は午後9時。要請内容は変更される場合があります。最新情報は市ホームページをご確認ください。まん延防止等重点措置コールセンター、電話06-4397-3268、平日午前9時30分から午後5時30分。市内での聖火リレーが中止に。新型コロナウイルスの感染拡大で、府が公道を走る聖火リレーの中止を表明したことから、4月13日に開催予定だった市内での聖火リレー及び枚方公園駅西口広場と岡東中央公園での聖火リレーイベントの開催を中止しました。その代わりに13日と14日、万博記念公園吹田市で無観客開催され、2日間で約200人のランナーが3キロメートルほどのコースを1人約200メートルずつ走り、聖火をつなぎました。詳細は6月号に掲載予定。聖火リレーに関すること、問い合わせ、スポーツ振興課、電話 841-1412、ファクス 841-1278、聖火リレーイベントに関すること、問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、ファクス 846-5341。関連情報、医療体制維持に感謝、薬剤師薬局へ商品券支給。市の医療体制維持への尽力に感謝の意を表し、市内の保健薬局1店舗あたり及び勤務する薬剤師1人あたりに各5万円分の商品券を支給します。対象は次の1から3をすべて満たす人。1、令和3年1月14日から 2月28日に保健薬局に在籍し、10日以上の勤務実績がある。2、国の新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業の慰労金を受給していない。3、令和3年4月1日時点で市内に開設している薬局。手続きなどの詳細は保健医療課にお問い合わせ、または市ホームページ参照。問い合わせ、保健医療課、電話 807-7623、ファクス 845-0685。国・府の支援対象外の小規模事業者に10万円。対象は1から3を満たす個人事業主などの小規模事業者。1、国・府の支援金・協力金の対象ではない。2、府・感染防止宣言ステッカー、または枚方信用金庫・新型コロナ対策安心宣言ステッカーを導入している。3、令和3年1月から4月のいずれかの売上の減少率が、令和元年比または令和2年比で 5% 以上かつ 50% 未満。5月17日から郵送で受付。申請方法など詳細は市ホームページ参照。問い合わせ、商工振興課、電話 841-1381、ファクス 841-1278。低所得の一人親世帯に児童一人当たり5万円。対象は令和3年4月時点で18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童。指定されている障害に該当する児童は20歳未満を養育している次の1から3に該当する世帯。支給額は児童1人当たり5万円。要件1、令和3年4月分の児童扶養手当受給者。2、公的年金給付等を受けていることで、児童扶養手当の支給を受けていない。児童扶養手当の支給制限限度額を下回る人のみ。3、新型コロナの影響で家計が急変するなど、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった。申請1、扶養。4月30日に支給済み。2、3、来年2月28日までに申請書、市ホームページから取り出しかを郵送で下記担当課へ、窓口課。1、3について、問い合わせ、年金児童手当課、電話 841-1408、ファクス 841-3039、2について、問い合わせ、医療助成課、電話 841-1359、ファクス 841-3039。新型コロナウイルス感染症対策のワクチン接種運営員を急募。相談の受付や集団接種の運営など、看護師資格を有する人を2人程度。雇用期間は、令和3年12月31日まで、勤務は土曜日曜祝日を含む週2日から4日、午前9時から午後5時30分、時給1368円から1673円、経験年数に応じる。申し込み5月1日から10日に市ホームページの専用サイトで人事課へ、試験、面接は5月13日木曜。詳細は募集要項参照。問い合わせ、人事課、電話 841-1281、ファクス 846-2271。薬剤師会が保健所業務を応援。濃厚接触者急増で 検体搬送。枚方市薬剤師会は3月27日から自宅待機する無症状の濃厚接触者の検体をボランティアで保健所へ搬送しています。感染者の急増で多くの濃厚接触者が自宅待機を余儀なくされ、保健所業務が逼迫する中、同会が応援を申し出たもの。フェイスシールドやマスク、手袋2枚を身につけて、濃厚接触者の自宅へ赴き、ボトルに入った唾液、検体が規定の量かを確認後、速やかに車で保健所まで運搬します。同会副会長の上場俊明さん56歳は、今後は東部、北部、西南部に拠点を置き、市内全域の検体を効率的に回収・搬送する体制を整えて、少しでも保健所の負担を軽減したいと力を込めました。検体を保健所で手渡す上場副会長の写真があります。1-2、ワクチン接種の予約が始まります。5月7日午前9時、接種券送付済みの高齢者から、予約開始日や接種開始日はワクチンの供給状況によって変更になる場合があります。詳細は随時市ホームページ参照。接種は無料で2回必要。5月7日午前9時から令和3年度中に65歳に達する昭和32年4月1日以前に生まれた高齢者を対象に新型コロナワクチン接種の予約を開始予定です。接種は無料で1回目の接種から3週間あけて2回必要です。希望者は事前予約の上各会場等へお越しください。ワクチンの説明書等の音訳・点訳版が見られます。4月上旬に送付した接種券・クーポン券の同封物の点訳版を保健センター4階新型コロナワクチン事務処理センターおよび市役所別館1階福祉事務所障害福祉担当に5月10日以降設置します。また音訳版は5月6日以降上記2箇所で配布するとともに市ホームページに掲載予定です。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496。集団接種は5月17日から3会場で、実施会場、接種開始日、日時、終了時間の30分前が最終受付時間の順に読みます。市民会館1階岡東町 8-33 5月17日月曜毎日曜日によって時間が異なります。月曜火曜金曜午後2時から4時水曜木曜午後2時から6時、土曜午後1時30分から7時30分、日曜祝日、1、午前9時から正午、2、午後1時から4時、葛葉障害学習市民センター2階、葛葉並木 2-29-5、5月29日土曜、30日日曜月1回2日間土曜午後1時30分から7時30分日曜1午前9時30分から正午2午後1時から4時南部障害学習市民センター1階2階氷ヶ丘 1-1-26月12日土曜、13日日曜、月1回2日間、土曜午後1時30分から7時30分、日曜1、 午前9時30分から正午、2、午後1時から4時。なお、ワクチンの供給状況等の事情により、日程やフロアが変更になる場合がありますので、事前予約の際に確認してください。駐車場の数には限りがあるため、公共交通機関のご利用を。2回分の事前予約が必要。5月7日午前9時から。予約開始前は一切予約できません。治療投薬中の病気がある人は、かかりつけ医に接種を受けていいか、必ず事前に相談を。接種券、クーポン券が自宅に届いているか確認。4月5日以降、すべての65歳以上に配布しました。まだ届いていない人は、下記コールセンターに連絡を。予約相談コールセンター、フリーダイヤル 0120-885-755。方法は2つあります。1つ目、個別に地域の医療機関等で接種する。個別接種、一覧表 1-4 参照。かかりつけ医で、かかりつけ医に直接予約。かかりつけ医が接種を受け付けているか、個別接種医療機関一覧表を確認の上、直接予約してください。その他の病院で通院歴がなくても受付か。二つ目、市公共施設で接種する。3カ所、集団接種、詳細 1-2、インターネットを利用している。24時間受付、予約システム、予約開始前は利用不可。ホームページアドレス、vacciness.scienced.jp/hirakata-city QR コードがあります。市公式 LINE からも見られます。詳細は接種券、クーポン券に同封の予約システムの使い方参照。インターネットを利用していない予約相談コールセンターフリーダイヤルを設置しました。有料のナビダイヤル0570-056-795を変更しました。フリーダイヤル 0120-885-755 毎日午前9時から午後6時聴覚や発語に障害がある人はファクスに氏名・ファクス番号・接種希望を書いて同コールセンターファクス 894-8031 へ。いずれの場合も予約した会場で接種。接種当日の手話通訳派遣を無料で受け付けています。必要な場合は、事前に福祉事務所、障害福祉担当、電話 841-1457、ファクス 841-5123 へ連絡を。コールセンターの混雑が予想されますので、予約システムからの事前予約にご協力をお願いします。接種当日の流れ。1、受付。本人確認や接種券、予診券、予約の有無を確認。2、検温。体温計で検温し、37.5度以上の発熱がないか確認。3、予診票確認。予診票の記載漏れなどの内容を確認。4、診察。予診票をもとに医師が問診等を行い、体調をチェック。5、接種。予診票を確認し、利き手、利き腕と逆の腕に接種。6、接種済証発行。接種済証の発行や2回目の予診票の配布等を行います。7、待機。 帰宅。15分から30分待機し、アレルギー反応がないかなどを確認後帰宅。接種当日の持ち物、服装、チェックリスト。接種券、クーポン券、記入済みの予診票、同封の説明書をよく読んで記入。本人確認書類、運転免許証や健康保険証など、上腕部分に駐車するため、肩を出しやすい服装でお越しください。なお、接種前に自宅で検温し、37.5 度以上の発熱がある場合などは、接種を控えてください。コールセンターや接種予定の医療機関にお知らせください。接種券、記入済みの予診票、本人確認書類の写真があります。接種後に副反応が起こることも、2日以上の発熱など気になる症状があれば、すぐに相談を。主な副反応は、接種部位の腫れや痛み、発熱、頭痛、寒気、疲労などで、多くは比較的軽く、数日で回復するものです。しかし、中には症状が悪化したり、ごく稀に重いアレルギー反応が起こったりすることもあります。ワクチンを受けた後、2日以上熱が続く場合や、症状が重い場合などは、医療機関へ受診または相談窓口をご利用ください。市予約相談コールセンター、フリーダイヤル 0120-885-755、ファクス 894-8031、毎日午前9時から午後6時、副反応など医学的な知見が必要な専門的な相談は、府専門相談窓口、電話 0570-012-336、毎日24時間受付、ファクス 06-6641-0072。住民票所在地以外でも接種できます。詳細は市ホームページへ。QR コードがあります。次のような事情がある人は、住民票所在地以外でワクチン接種できます。出産のために里帰りしている妊産婦、単身赴任者、遠隔地へ下宿している学生、DV ・ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など、事前に市町村への届け出が必要。接種券、クーポン券に加え、接種する医療機関がある市町村が発行する住所違い接種届出済み証を接種当日に持参してください。届出方法。枚方市以外での接種を希望する住民票の住所地が枚方市の人は、接種を希望する医療機関がある市区町村にお問い合わせを。枚方市での接種を希望する住民票の住所地が枚方市以外の人は、市ホームページ参照、または予約相談コールセンターにお問い合わせを。入院・入所者、基礎疾患のある人が主治医の下で接種する場合、市外の医療機関からの往診により在宅で接種する場合など、市町村への届け出は不要。なお、入院・入所施設の主治医または市町村へお問い合わせを。 1-3 新型コロナウイルス感染症市内の発生状況等。4月15日現在、感染者の状況。現在療養者数266、うち重症者6、退院解除累計1820、死亡累計54、感染者累計2140。最新情報は市ホームページで随時更新しています。 QR コードがあります。市内新規感染者年代別感染経路別グラフ、3月1日から4月11日、3月1日から4月11日の感染者数は452人でした。緊急事態宣言解除後は下げ止まり状態でしたが、3月下旬からは感染者が急増。年代別では20代が最も多く、50代、40代が続いています。感染経路別では感染経路不明が最も多く、感染者家族、その他が続いています。年代別感染者人数の棒グラフと折れ線グラフがあります。グラフ内数字3以下は省略。3月1日から7日、24人。最も多いのは50歳代、6人。3月8日から14日、42人。最も多いのは80歳代、17人。3月15日から21日、34人。最も多いのは80歳代、11人。3月22日から28日、53人。最も多いのは20歳代、18人。3月29日から4月4日、109人。最も多いのは20歳代、39人。4月5日から11日、190人。最も多いのは20歳代、39人。感染経路別感染者人数の棒グラフと折れ線グラフがあります。保健所が実施した疫学調査結果に基づき、感染者ごとに振り分けたものです。グラフ内数字3以下は省略。3月1日から7日、24人。最も多いのは、感染経路不明、10人。3月8日から14日、42人。最も多いのは、施設利用者、12人。3月5日から21日、34人。最も多いのは、施設利用者、11人。3月22日から28日、53人。最も多いのは、感染経路不明、30人。3月29日から4月4日、109人。最も多いのは、感染経路不明、61人。4月5日から11日、190人。最も多いのは、感染経路不明、100人。グラフ終わり。感染したかなと思ったら、まずはかかりつけ医やお近くの医療機関に必ず電話で相談。土曜、日曜、夜間で閉まっている。どこに聞けばいいかわからないときは、新型コロナ受診相談センター、帰国者接触者相談センターへ電話で相談。24時間受付。電話 841-1326、ファクス 841-5711。なお、ファクスの平日午後5時30分以降、及び土曜日曜祝日受付分は、翌日平日に回答。日常生活での感染予防法、体調及び健康に関する一般的な相談は、市電話相談窓口、電話 841-1253、平日午前9時から午後5時30分、ファクス 841-5711。なお、ファクスの平日午後5時30分以降、及び土曜日曜祝日受付分は、翌日平日に回答。新型コロナ対策応援基金、ご協力ありがとうございます。寄付金状況、4月14日時点、個人725件、団体34件、 3,734万9,203円。寄付金は事業者への雇用維持対策、学校保育園の環境整備、文化芸術スポーツ活動への支援などに活用していきます。問い合わせ健康福祉総務課、電話 841-1319、 ファクス 841-2470。 4. 新型コロナワクチン接種医療機関一覧、4月15日時点。新型コロナワクチンの個別接種を実施する医療機関の一覧を地域ごとに掲載します。取扱い医療機関は変更する場合があります。予約方法は 1-2 参照。問い合わせ、新型コロナワクチン接種対策室、電話 841-1221 代表、ファクス 840-4496。5月7日金曜午前9時から予約受付開始。枚方を6つの地域に分けた地図があります。地域ごとに掲載しています。一覧表について、一般受付あり、通院歴がなくても接種可能な医療機関です。予約方法1、予約システム、QR コードがあります。ホームページアドレス、vacciness.sciseed.jp/hirakata-city、hirakata-city。 市公式 LINE からも見られます。予約方法2、電話、市予約相談コールセンター、毎日午前9時から午後6時、フリーダイヤル 0120-885-755、ファクス 894-8031、かかりつけの人のみの場合、かかりつけの医療機関が一覧に掲載されている場合は、直接医療機関へ予約を。かかりつけの医療機関とは、患者やその家族が気軽に日常的な治療及び健康管理について相談できる身近な医師、かかりつけ医がいる医療機関のことです。巡回接種のみ等の医療機関は掲載していません。南西部地区、1、市役所周辺。医療機関名、住所の順に読みます。熊沢耳鼻咽喉科、気管食道科、一般受付あり、岡東町 14-48、山口ビル3階、北野内科、循環器内科、一般受付あり、岡東町 18-20、枚方中央ビル3階、有機内科、スポーツ内科、一般受付あり、岡本町 7-1、枚方ビオルネ4階、稲垣医院、かかりつけの人のみ、大貝都町 1-1-5、宇西市小児科、かかりつけの人のみ、岡東町 3-7、草野レントゲン診療所、かかりつけの人のみ、旭ヶ丘町 2-10、経接クリニック、かかりつけの人のみ、岡東町 12-3-402、サンプラザ3号館4階、竹尾クリニック、かかりつけの人のみ、岡東町 14-1、奥田クリニック、かかりつけの人のみ、新町 1-7-7、谷掛脳神経外科、かかりつけの人のみ、岡東町 15-10。 2. 枚方公園周辺、尾形小児科、一般受付あり、伊香賀南町 5-4、 枚方公園前クリニック、一般受付あり、 伊香賀北町 7-52-101 吉田病院かかりつけの人のみ伊香賀南町 5-4 南部地区3中堀周辺内藤クリニック一般受付あり伊香賀西町 51-25 木村内科一般受付あり北中堀 3-18-17 近見内科医院かかりつけの人のみ北中堀 4-1-7 宮島リウマチ整形外科クリニックかかりつけの人のみ北中堀 3-23-15 友田クリニックかかりつけの人のみ北中堀 1-22-3吉田病院かかりつけの人のみ北中堀 3-8-14 4. 氷園氷団地周辺氷ヶ丘有形会病院一般受付あり氷ヶ丘 5-8-1 ワクタクリニック一般受付あり氷ヶ丘 10-3732-14 山本内科かかりつけの人のみ氷ヶ丘 12-28-1 5. 那須造り東郡周辺東郡病院一般受付あり東郡 1-24-34 伊予区内科診療所かかりつけの人のみ那須造り 4-34-6 大越和みの森診療所かかりつけの人のみ氷ヶ丘 10-3732-17 3階高木診療所かかりつけの人のみ東郡南町 7-3 大谷内科クリニックかかりつけの人のみ東郡新町 1-15 槍山クリニックかかりつけの人のみ東郡 2-27-21 北ビル2階6山の上周辺関根医院かかりつけの人のみ山の上 4-1-1 藤本内科かかりつけの人のみ山の上東町 7-15 中部地域7宮の坂中宮周辺坂野病院一般受付あり中宮本町 4-5 上田クリニックかかりつけの人のみ宮の坂 3-6-31 宮の坂駅前ビル1階田中外科かかりつけの人のみ中宮本町 17-10宮の坂整形外科かかりつけの人のみ宮の坂 3-7-10 高山眼科かかりつけの人のみ宮の坂 3-6-31 2階大成クリニックかかりつけの人のみ中宮本町 7-15 8. 須山田口周辺新生病院一般受付あり田口 5-11-1 青井内科かかりつけの人のみ田口 2-27-31 田の口診療所かかりつけの人のみ田口 1-21-11 白クリニックかかりつけの人のみ宮古ヶ丘町 3-11 9. 金谷周辺亀岡内科かかりつけの人のみ西金谷 2-2-15 10. 渚小倉周辺3クリニック一般受付あり渚西 2-32-17-102 レジデンス省営2棟、渚棚のファミリークリニック、一般受付あり、渚南町24-31、渚クリニックモール2階、諏訪診療所、かかりつけの人のみ、渚南町26-5、福田総合病院、かかりつけの人のみ、渚西1-18-11、大巡回クリニック、かかりつけの人のみ、御殿山町5-2、御殿山クリニックモール2階、吉田医院、かかりつけの人のみ、磯島元町16-16、北部地域、11、正代周辺、向山病院、一般受付あり、正代元町1-36-6、ネギ整形外科リウマチクリニック、一般受付あり、正代平野町5-22、長松医院、かかりつけの人のみ、正代元町2-1-21、松尾医院、かかりつけの人のみ、正代中町1-1-1、星屋クリニック、かかりつけの人のみ、正代中町2-1-4、辰巳医院、かかりつけの人のみ、正代南町3-10-18。12、牧野周辺、黒瀬小児科、一般受付あり、矢部西町32-8、佐藤病院、一般受付あり、矢部東町65-1、藤山クリニック、一般受付あり、牧野下島町15-1、坂野クリニック、一般受付あり、東牧野町28-15、芦原産婦人科クリニック、かかりつけの人のみ、矢部西町15-15、双葉クリニック、かかりつけの人のみ、東牧野町30-5、水野内科、循環器内科、かかりつけの人のみ、牧野本町1-9-7、伏谷クリニック、かかりつけの人のみ、牧野坂1-14-5、13、船橋周辺、瀬能内科、一般受付あり、東船橋1-41、田辺子どもクリニック、かかりつけの人のみ、東山1-49-31、土井外科胃腸内科、かかりつけの人のみ、東船橋1-4-1、山田誠クリニック、かかりつけの人のみ、船橋本町2-52、ミラーズファーム船橋101、角林医院、かかりつけの人のみ、東山1-49-31、14、葛葉周辺、関西医科大学葛葉病院、一般受付あり、葛葉花園町4-1、楠の木診療所、一般受付あり、南葛葉1-28-1、安本クリニック、一般受付あり、葛葉花園町11-3-202、大西耳鼻咽喉科クリニック、かかりつけの人のみ、葛葉朝日3-6-21、センチュリークリニック、かかりつけの人のみ、葛葉花園町5、葛葉センチュリータウン1-101、水戸内科医院、かかりつけの人のみ、葛葉朝日2-13-8、中東部、中南部、東部地域、15、長尾周辺、長尾大診療所、 一般受付あり、長尾台 2-1-26、中村病院一般受付あり、長尾播磨谷 1-2834-5、加藤泌尿器科内科外科クリニック一般受付あり、長尾荒坂 1-2889-1、坂野北山クリニック一般受付あり、長尾家具町 3-3-30、 上田外科かかりつけの人のみ、田口山 2-31-15、小野クリニックかかりつけの人のみ、長尾西町 2-10-20、 16津田氷室周辺、カイトクリニック一般受付あり、津田西町 3-17-3、 高井病院一般受付あり、津田西町 1-37-8、 津田病院一般受付あり、津田北町 3-30-1、 松谷病院一般受付あり、津田西町 1-29-8、 梅本クリニックかかりつけの人のみ、杉 3-15-1、 浦井院かかりつけの人のみ、枚方市津田北町 2-26-1、田中泌尿器科医院人工透析センター枚方、かかりつけの人のみ、津田元町 4-16-1、 竹内クリニックかかりつけの人のみ、春日北町 4-26-30、 17藤坂周辺、岡崎医院かかりつけの人のみ、長尾谷町 3-6-15、 川本クリニックかかりつけの人のみ、藤坂中町 11-7、 栗本クリニックかかりつけの人のみ、藤坂南町 2-6-2、 中村記念クリニックかかりつけの人のみ、藤坂中町 3-20、 18村の周辺、丸岡医院かかりつけの人のみ、村の本町 6-13。 新型コロナワクチン接種医療機関一覧終わり。飲食時の新マナー4月6日作成、ハッシュタグマスク会食やってみた。マスクを外しての会話は飛沫を飛ばすことによる感染リスクが非常に高まります。会食をするときは、基本的には隣や向かい側の人と手が届かない程度の距離を保ちましょう。会食時のマスクの使い方を紹介します。ステップ1、入店時にアルコールをたっぷりつけてすり込み、手指を消毒。参加者全員が忘れないように徹底を。ステップ2、会話中は頻繁にマスクに触れるため、できれば新しい不織布マスクに交換。使用後のマスクは直接机に置かない。マスク入れを持っていると便利。ステップ3、片方の耳紐部分を持ち、ゆっくり丁寧に外して飲食。マスク表面を触らないように、また片方の耳からマスクが外れないように注意。3と4の繰り返しが多いほど手指の汚れがつきやすい。ステップ4、おしゃべりを楽しむときはマスク着用を徹底。食べながらのおしゃべりはしないように。